あるいは甘がきとつなぐとですね、そうすると今度はおいしい実ができる。こういうことを聞かされることです。私たちも生まれていたままのその状態ではですね、神様に対しては不信仰、そして人様に対しては善も思いやりもね、持つことができない、自分さえよかったらいいという、そういう己をすると悪魔の奴隷、もう本当に悪魔の持ち合わせまでして最後は滅んでしまうと、そういう人間生まれ変わる、新しく生まれ変わらないか、まあ次に言うならいっぺん切ってもらって、そして新しい地につないでもらわないか、こういうことになってくるんですが、イエス様は神聖ということをおっしゃいましたが、ではちょっと話の順序として神聖するとどうなるかということを今から申します。もう一点だけあちこちしますが、聖書を開いてください。新約聖書もっと終わりの方にね、ヨハネの第一の手紙というのがあるんです。ヨハネの第一の手紙というのがあるんです。その3章ですから、378ページ、そこを開いていただきますと、378ページの下の段ですよね、3章9節をお読みします公学聖書の378ページの下の段、3章9節にこう書いて、すべて神から生まれたものは罪を犯さない、神の種がその人のうちにとどまっているからである、またその人は神から生まれたものである、罪を犯すことができない、神のこと悪魔のことの区別はこれによって明らかである。生まれ変わるとね、まず一つのことは罪を犯さなくなると書いてありますね。まあもちろんね、これは人間ですから、また悪魔もおることですから、つい誘惑されたり、心の中も罪を犯すということはありえます。絶対も罪を犯さないということにはそう簡単にはなりません。けど皆さん、新しく生まれるということをね、今聖書から見ておるんですけど、どうですか、どっかの家で赤ちゃんが生まれたとしましょう。そして1年も経つとね、立って歩くようになりますね。ところがその赤ちゃん、よく見ておるとね、ちょっと歩いたとんだこける、ちょっと歩いたとんだこける、毎日そうやって歩いておるんです。けどよく見ておるとね、皆さん30日あるいは2ヶ月、3ヶ月、赤ちゃんはお乳を飲んで、あるいはおいしいものをいただいて成長するにつれてこけますけどね、倒れる回数はだんだん減ってくるんです。日に日に減ってくるんです。はじめ30回こけ取ったものも20回、15回、そしてめったにも転ばないように成長していく。わかりますか。私たちもね、イエス様死んで救われた、すぐにその時からもう罪など全然作らない、そういうわけにもいかないでしょう。けどもイエス様と言ってね、そしてお祈りする、そしてまたこういう集会も含む、そして御言葉によって私たちも失う人、新しく生まれ変わった人がだんだん養われて成長してくるとね、こけなくなるんです。絶対こけなくなる、ね、罪を犯さなくなる、もう神様がお嫌いになる偶像なんかも拒まない、誘われても行かない、生きる誠の神様だけを信じて、そして神様が喜ばれる、そういう神子の生活に身を入れるようになる、こういうことなんです。2つ目、続いて読んでいただきますとね、今度同じ4章ですが、次のページですが、そうですね、つまり 巡ってまいりましょう。380ページ、380、最初の行、7節から読みます。いいですか。ヨハネの第一の手紙4章の7節、公約で380ページの最初の行、愛する者たちよ、私たちが互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神はこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちの互いに愛し合うべきである。生まれ変わった人は一緒に生活する人、愛する人、思いやる人に変わっていくということですね。それはイエス様を信じて、そして救われた、霊が新しく生まれた人のうちに、イエス様が聖霊によってお入りくださるんです。イエス様を心に宿すと言ってもいいんです。そしてイエス様の愛が自分の心に入ってくるとですね、今度は自分のことを後回しにしても、あの人のこと、この人のことを本当にね、大事にしてあげたいという、そういう愛の生活をするようになる。ちょっと話が古いんですけどね、三浦綾子さんという方がね、クリスチャンになったんですけど、クリスチャンとなってお書きになった本はたくさん、今もよく売れているそうですが、日本でね、こう文章を読んでそうですが、その中の一つ、白金陶芸という本ですけどね、小説というよりは事実を三浦さんが書いておられるんですが、今からもう100年ちょっと前なんです。107年前、だいぶ古い話ですけども、北海道の塩刈峠のところでね、線路ができて、列車バスと機関車、そしてまあ客車よりも1両ぐらいな、そういう、列車が走っておった昔のことですけども、塩刈峠ですからね、まあ、ちょっとこう登りながら、そしてまたこう下るようになるんですけども、こうこうこうこうこうで車が走っておるときに、途中でね、牽引車と客車が外れたんです。今はもうそのぐらいでいますけど、まあ、100年前ですからね、もう一つ、まあ、完全的なものができなかったんでしょう。外れた。それに気づいたお客さんたちはもう、それこそもう騒然ですね。ただもう、おろたえだけであって、もう、まあ、顔がもう騒然です。もし、そのままずっとこう、バックしたいから、ダーッと言って、ダーンと言って、死んでしまいますからね。ところがそこに、長野正夫という方が乗っておられた。その方は、その鉄道のね、働いていたんで、まあ、若の駅で働いている人でありましたが、ことの重大さに気づいて、あらゆる手を尽くすんですけど、止まらない。そこで彼が最後にやったと。自分が、こう、バック仕掛けた列車のね、先に降りて、そして、その列車の線路の間に、自分の体を入れたのです。そしたら、止まった。そして、お勉強とびっくりしとったあったさんたちが、ああ、やれやれ、言うてみ助かったんです。長野正夫さんが、それのもとで死んでしまうんですね。けど彼は、クリスチャンです。それまでは、自分さえ分かったらいいという生活をしておったか分かりませんけども、イエス様を信じて生まれ変わった。そして、キリストを心に宿す、キリストの愛で生活しておりましたから、そういうことができたんですね。それがもとで、その当時よ、多くの人がその地方で、教会に行って、クリスチャンになったそうですけども、人様をそのために命を捨てる、これより大きな愛はない。ね、 こっち来て一つの話。